RKB ラジオ
中谷ひとし
下田文雄の
夜直し堂、キャンピングカーのナッツ桃地浜スタジオからお送りしています。
だんだんと近づいてきましたし、はい、皆さんも RKB のテレビやラジオでこのお知らせを見たり耳にしたりしてらっしゃる方も多いと思います。今年の RKB カラフルフェスは10月11日土曜日、12日日曜日の2日間です、はい、そこで夜直し堂は心もすっきり断捨離イベントを開催。題して
夜直し堂プレゼンツ断捨離でお家をリセット改造計画。
ゲストに世に断捨離という言葉を生み出した山下秀子さん公認断捨離トップトレーナーの段陽子さんをお迎えいたしまして、はい、開催日時は10月11日土曜日午後3時から福岡タワー1階ホール、去年のトマト君のありがとうと同じ場所となっております。さあその企画内容は
断捨離トップトレーナーの段陽子さんをお招きしてのトークショー。
断捨離とは断捨離によって何が変わるかとか、それから断捨離の方法などなどをじっくりお話を聞こうということになっております、はい、うん、さあそして行うのが
回収ボックス設置。
皆さんが持ってきた不要な衣類を回収して古着でワクチンさんに送ります、うんうん、古着でワクチンさんは回収した古着をカンボジアや発展途上国を中心に衣類などを輸出販売して現地で再利用という活動を行っておりますし、はい、回収袋代金の一部がラオス政府保健省を通じて子どもたちに、ポリオワクチンとしてか、ワクチンとして、届くということになってます。さらに今募集しております。
断捨離したいリスナーあなたを募集中です。
断捨離したい場所の写真を夜直し堂まで送ってください、はい、でその写真を見てダンさんに断捨離のアドバイスをしていただきましょう、うんうん、まあこれ直接のアドバイスを送るわけでございます。
そうめったにないできませんよ、
今日は番組の中でお金の話ばっかりしておりますけども無料でございます。
そうなんですよ、
さあ今から募集をすでに開始しております、うんうん、断捨離してほしいという方は断捨離希望とお名前、住所、電話番号を必ず書いてyo@rkbr.jp yo@rkbr.jp までメールで送ってくださいと、
はい、
お待ちしております。
さ
あ今日はですね、はいはい、この回収ボックス設置の企画でご協力いただきます、うん、はい、古着でワクチンさんにお話を伺いたいと思います。 お電話でですねその活動をお伺いいたしましょう、はい、この時間はですね古着でワクチンを運営する日本リユースシステム株式会社辻本雅子さんとお電話つながってます。
真子さんです
、うん、辻本雅子さんとお電話がつながってます。辻本さんこんにちは。
はい、こんにちは、辻本と申します。
よろしくお願いいたします。まあ、今回夜直し堂でですね古着を集めて古着でワクチンさんにお送りすることになりましたので、はい、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
さてこの古着でワクチンさんに送った古着はどのように活用されるんですか。
はい、皆様からお持ち寄りいただいた衣類は一度千葉県にある弊社の選別センターに届きます。そしてそこで輸出のための準備をした後は、うん、カンボジア国を中心に輸出されます、
うん、
はい、そのカンボジアの直営のセンターがありまして、そこでは約5万点の衣類を並べて、うん、はい、小売りや卸や再輸出のための準備をしています、
うん、
はい、でここでまあ一つ特徴なのはこのお店はとってもカンボジアの地元のお客様からも大人気のお店にはなっているんですけれども、うん、はい、ここで働くスタッフたちは実際ポリオの障害で手足が不自由だったりするんですけれども、はい、自立をするために、はい、毎日一生懸命働いていて、
うんうん、
自分たちと同じポリオの苦しみを味わう未来の子どもたちが一人でも少なくなるようにという思いを込めて、うん、まあ、働いている直営のセンターに送って、まあ、衣類を有効活用再販売しているという形になります。
購入される方はじゃあカンボジアを中心としたアジアの国々の方っていうことですか。
あ、そうですね、カンボジアの後は世界30カ国暑い国、寒い国に送らせていただいて、必要な場所で皆様にご不要になった衣類がまた生かされるというような流れになっています。
じゃあ文雄さんも持っていくってさっき言ってたんですけど、文雄さんの着たお洋服がまたどなたかに再利用されてお役に立つってことですね。
はい、その通りです。
楽しいわ。
それからの回収袋の袋代の一部が、ポリオワクチンの、なんかの方に、はい、ご利用できるんです
って。そうですね、はい、今回回収袋一袋につき5人分のポリオワクチンがラオス政府を通してラオスの赤ちゃんたちに届くようになっていて、未来の子どもたちの命を救うという活動にもつながっています。
ポリオってどんな病気なんですか？
ポリオは小児麻痺とも呼ばれておりまして、手足が麻痺を引き起こすウイルスの病気となっています。
これワクチンを接種することによってそれが防げるということなんですね。
はい、そうですね、はい、日本では皆さん赤ちゃん私たちはやっていると思うんですけれども、開発途上国ではまだまだそのワクチンが届いていないというところがありますので、はい、ワクチンによって防げる命を救っていこうという活動の側面もございます。
この活動はどのくらい続けてらっしゃるんですか？はい、
2010年から始まった活動で、ちょうど今年で15年目となります。
そうですか。これまでそのどれくらいの古着をその日本のものを回収して輸出してらっしゃるんですか？
今では約毎月3万人のお客様にこの回収袋をご利用いただいておりまして、2025年の8月末までの累計にはなるんですけれども、寄付数、ポリオワクチンの寄付数が922万人以上、そして衣類の再利用ですね、有効活用してきた枚数が6500万枚着以上という形に15年間でなっています。
そうですか。
今回番組とコラボしていただくんですけども、そうでない通常であれば、古着を送りたいと思ったらどうしたらいいんですか？
通常であればインターネットかまたはお電話にて古着でワクチンの衣類回収袋を、購入いただくという流れになっています。
それはおいくらですか、一袋？
中サイズ、大中小あるんですけれども、中サイズで3300円となっております。
なるほど。
でそれをポチッと購入していただいて、お家に衣類の回収袋が届いたら、その中にご不要になった衣類詰めていただいて、あとは集荷を依頼していただくだけなので、イベントでなければお家で完結するという商品です。
なるほどね。
はい、もう着払いの費用とか全部入っているので、商品代金以外にお客様が何か支払う金額っていうのは一切ございません。
そうですか。
今回は番組が回収してお送りするわけですが、これ、送れるもの、それから送れないものがあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。送れるもの、基本的には衣類全般、靴、カバン、アクセサリーなどは全般入れていただいて OK です。でただ NG っていうものは、直接肌につく下着類とか、靴下とかパジャマなんかは NG とさせていただいております。その他は、先ほど申し上げた通り、次の人が服として着るものになるので、次の人が着れるもの、着用するという観点で、入れていただくということが一つの、ルールになっておりまして、その判断基準というのはもう皆様にお任せしておりまして、あくまでも次の人がまだまだ使えるものという形で入れていただいてます。
アクセサリー
も、アクセサリーも大丈夫ですし、片方だけでも大丈夫ですし、名前入りの背広とかスーツとかでも大丈夫ですし、ハンドメイド品とかも送っていただいて大丈夫です。はい、クリーニングなどは特に不要なので必要ないので、はい、まだまだこれ使えるんだけど自分ではもう使わないなとか、もったいないなっていうものがありましたら、イベントに持ってきていただくのがいいかなと思います。
ふみおさんがたくさんありますから。
いや、そう、一番お送りしたいと思います。
なんかありがとうございます。
世界中のどこかでまた、私の服を着て日常送ってくれると思うと嬉しいですし、またなんかワクチンが一本でも届けばいいなと思います。
ありがとうございます。いつも、ご利用いただくお客様に思いを、送っていただいて本当にありがたく思います。
この時間は古着でワクチンを運営する日本リユースシステム株式会社辻本真子さんにお話を伺いました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこちらこそどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、今年の RKB カラフルフェス、10月11日12日の2日間で、世直し堂は古着回収 集ボックスを設置します。もちろん11月3日からの断捨離トークイベントの会場に
11月11日
3時からの断捨離トークイベントの会場に持ってきてもらっても OK です、うんうんうん、皆さんの着なくなった古着をぜひお持ちください。